映画の話をしているのに必ず脱線しておすすめポッドキャストの話をポッドキャスト
何もう何が何だか
ポッドキャストが何回も出てきちゃう。
はい、何の話するの。
今日はキャンマイチョイスのポッドキャストを紹介します。
珍しい、初めてじゃない。
いや、そうなんですよ。あの唯一一個だけちゃんまいが聞き続けてるポッドキャストがあるっていうことで、ほうほう、あの1個しかないんですよね、うん、あの脱毛とそれ
2分の1脱毛って
その それを紹介します。ちゃんまいのあのなんか登録ポッドキャストね、
うん、
今すぐ聞くに出てくるやつね、
うん、あ、すごいお腹乗った、
はい、あ、どうぞ、シリアルキラー研究室っていうポッドキャストもう最近の脱毛聞いてる方はお分かりだと思いますけど、ちゃんまいが勝手にシリアルキラー習慣を始めた、まあ、きっかけになったポッドキャストですね、
はい。
まあ、シリアルキラーとか連続殺人とか猟奇殺人ってあの結構やっぱりテーマとして好きで見てるんですね、ちゃんまい、うん、
まあ、なんかうちら二人とも好きだよね割と。
そうね、その謎解き要素もあるし、うん、あと人間のこう 奥底をね、やっぱそういう事件で、見れるので好きなんですよね、うん、結構。でそれの、まあ、極みだよね、このシリアルキラー研究室は。何しろ実話であるというちゃんまいの好きな実話であるということと、
はい、
あとは、まあ、シリアルキラー研究室って名前だけあって、本当に歴代のシリアルキラーが、をまあ研究した内容をただただ発表していくっていう番組なんで、
うん、
説得力があるんですよ、うんうん、この人多分ね、ちょっとね、どなたか知らないんですよ、名前もそこはまた好きなんだけど、名前を大体書くじゃないですか。例えば脱毛だったら、映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャストが
うん、
なんテーマみたいになってて、その下に名前でちゃんまいとちゃんくみみたいな感じで出てくるじゃん、
うん、
それが七しっていう。
え、七しって書いてあるの。
そう、七しって書いてあるの。
あ、じゃあ七しさんなの。
七しさんなんだけど、
へ、
七しさんは、びっくりする、みんな驚くことなかれなんですけど、うん、びっくりするほどエンタメ性はゼロですこの番組。
淡々とただひたすらに、
そう、オープニングとかエンディングもないし、自己紹介もないし、自己紹介あったのかな、いや、なかったと思う。だって名無しにしてるぐらいだからね。
そうね、
何もないのよ。ただ歴代のシリアルキラーをものすごく細かく研究して多分ね、ちゃんまいの予想だとなんか、うん、大学の先生とか研究者の方だと思うんだよね
そのレベル
すごいの、知識量が。
え、なんでさ、それ知ったの。
え、なんかおすすめで出てきたんじゃないかな。
おすすめされちゃったんだ
いや、それかシリアルキラーで検索したのかな、ちょっとわかんないんですけど、とにかく聞くようになったんだよね、ここ数ヶ月、3、4ヶ月ぐらいかな。
どのぐらい更新されてんの。
ね、月に2回か3回のペースかな。
結構
週1か2週に1回とか。
なんか濃厚な内容の割には更新してるね。
そう、それがね、あ、でも第1回でシリアルキラー研究室始めますっていう回があるから、うん、もしかしたらここで自己紹介されてたのかも。ちょっと私忘れちゃってたかも、うん、ただなんていうの、エンタメ性はゼロですただその本も読んでる感じ、その研究した書籍を、
はいはいはい、いや、好きだよ私、
音で読ませるやつって、なんていうの、
朗読したりするじゃん、オーディオブック。
あ、そうそうそうそう、オーディオブック感覚ですねこれは。
へえ。
で、まあ、このおじさんなんですけど、うん、どう考えてもおじさんの声だったから、おじさんだという風に見たことはないんだけど、
うん、
おじさんの声がね、また落ち着くいい声っていう言い方もあれなんですけど、優しそうな声で、はいはい、 なんかシリアルキラーのすごい残虐な話をしてるのに淡々とあの優しそうな声のおじさんが話すっていうね、うん、かなりシュールな番組になってます。
ちょっと素性が知りたいね。
第0回を聞けば分かるのかもしれない。で今まで紹介してるのはあの本当にそうそうたるメンバーで、メンバーでって言い方もあれなんだけど、うん、あのシリアルキラーたちで、あの最初はねヨーロッパの、まあドイツってシリアルキラーものすごいあの多いんだけど、
あそうなんだ、
そうあの
アメリカのイメージだった。
ヒトラー時代とかやっぱ国の規模にしてはかなりのシリアルキラーを
排出してる。
多分あのその国の情勢みたいなのが、うん、あの関わってんじゃないかなって、
まあ、治安もね。
お前は何の知識もないけど思ったんだけど、あのヒトラーの時代とかね、
うん、
ちょっとこう国が荒んでる時代にたくさん の, あ, の、まあ、あと国民がねあの貧しい貧しかった時代にたくさん の, あのシリアルキラーを輩出してて、うん、まあ、そのヨーロッパのシリアルキラーから始まって、
うん、
最近ではですねアメリカのシリアルキラーに行ってますね。であのちゃんまいがおっと思ったのが、
うん、
あの特別編で津山事件っていう日本 の, あ, の
あれ知ってるかも、
シリアルキラーってあれなんだけど、日本の歴代の殺人の中で一番人殺してる殺人っていうのが津山事件っていうんですよ。
はいはいはい。
でそ の, あの話をあのアップされてるんですけど、
30人殺し、まあ、
そうそう興味深かったですね。あの一つの集落で、あそれこそこの前やったあの足が逆さになる犬神家か、犬神家とかのモデルになったって言われてるような事件ですね。
うん、
あの津山事件っていうのを紹介してて、あすごい興味深いな。でこの人の場合はやっぱり研究レベル の, あの詳しさなんで、で一個の書籍とかを元にしてるわけじゃなくて、いろんな文献をあのから引っ張ってきてるので、かなりあの信憑性があるというか、
うん、
説得力がありますね。で犯人の生い立ちからあのずっと紹介していくんですよ。だから、うん、なおさらちゃんまいが好きな感じで、こうどうしてこんなシリアルキラーができちゃったのかっていうのをその人の生い立ちからあの知れて、とても興味深いっていうか考えさせられる内容になってますね。
面白そう。
まあ、とにかくオーディオブックですよ本当に。ただただ淡々に研究内容を発表していくだけなんで、淡々に人殺しの詳細をこのおっさんが言うんだよね。そこもこう、うん、ちょっと気味悪いっていうかあのシュールな感じが出てるんですよね、うん、シュールな感じも感じたりして。
そうだ、私もなんかおすすめされて聞こうと思ったままちょっと忘れてたわ。これは聞くわ。
あであのたくさんもう今22回まで上がってるんですけど、ぜひ、うん、ね聞いてほしい回があって、それが一番最近のチャールズ・ホイットマン、うん、
チャールズ・ホイットマンの回、
そうアメリカのシリアルキラーなんですけど、うん、まあ、シリアルキラーっていうより大量殺人 の, あの一番有名な、アメリカで有名だって言われてる人なんですけど、うん、この人のね回前編後編って一番直近で上がってるんですけど、
うん、
すごいね面白い。あの小さい頃からのやつが、想像できて面白いから映画になってんじゃないとか思っちゃって、聞き終わった後調べちゃいましたら、案の定映画になってました。
へー、あれか、銃乱射事件、
そうそうそう、パニックインテキサスタワーっていう映画になってて、
うん、
主演がカートラッセルで、ずいぶん前の映画なんだけど、
うん、
ちょっと見てみたいなと思って。あのテキサス大学に立てこもってあの銃を乱射したっていう、
はいはいはい、
殺人犯の話なんだけど、あのそれその銃を乱射しているあの様子も克明にこのシリアルキラー研究室では、
うん、
語られてて、あの だって銃乱射ってさ無差別テロだからさ、たくさんの人が亡くなったわけ、うん、その亡くなった人 の、 あの名前フルネームからその人がどんな職業してて、
うん、
あのどういう状態で撃たれたのかとかっていうのをあのこのおじさんが淡々と話していくわけ。亡くなった方の一部をこう一部って結構な人数を紹介してんだけど、うん、で前編はそのチャールズ・ホイットマンがおかしくなるまであの生まれてからで、後編があのチャールズ・ホイットマンが実際にそのテキサス大学に立てこもって、
うん、
あの銃を乱射するところをあの克明にあの語られているので、あのすごいね頭にその情景が想像できて、
うん、
めっちゃ面白かった、あの映画見てるみたいだった。
へ
え。チャールズ・ホイットマンって調べたら、まあ、実在する人物なんで、うん、写真とかも出てくるので、
出てきた。
ぜひ調べながらこの人がっていうのを考えながら聞くといいですよ、
はい、
でなんかね、いいも悪くも余計な感情が全くその人にそのおじさんに入ってないから
おじさんおじさん言い過ぎ
こっちがね、こっち側で考えられるんですよね、
はいはいはいはい、
その変な
それこそだからオーディオブックみたいなんでしょ。
いや本当にそうで、詳しいから、あと津山事件もおすすめだ
から、詳しいから
全くおじさんの数字を分かんないですけど、今度0回をちゃんと聞いてみようと思
はい、そんな感じかな。
はい、はい、以上です。
はい。